AI 会議論者と議論しようとして学んだ教訓。このエピソードは、私が投稿した政治的なミームから始まった、ドナルド・トランプとベンヤミン・ネタニヤフが、オレンジ色の囚人服を着て、二段ベッドに座り、その上に暖かく懐かしいクリスマスのオーバーレイで、All I want for Christmas と書かれたもの。視覚的な皮肉は即座に鋭く響いた。この画像を作成するには、意図的な回避策が必要だった。現代の画像生成モデルには、ポリシー上の保護機能と、技術的な一貫性の制限がある。グロックは、著名人の風刺を許可するが、オーバーレイされたテキストを信頼性高く、生成するのは一貫して失敗する。シャグプトは、All I want for Christmas のような装飾的な、祝祭テキストを生成するのに優れているが、生きている、政治指導者を、刑務所設定で描くプロンプトを、ポリシーで拒否する。単一のモデルで完全な画像を生成することは、できなかった。矛盾する要素、政治的な風刺と、感傷的な祝日のメッセージの組み合わせ、が拒否メカニズムや一貫性の失敗を引き起こす。LLM は、概念的に対立するコンポーネントを一つのまとまった、出力に合成する能力が単純にない。私は二つの要素を別々に生成し、ジンプで、手動で、マージ、編集した。最終的な合成画像は、間違いなく人間生成のものだった、私のコンセプト、私のコンポーネント選択、私の組み立てと調整。これらのツールがなければ、この風刺は、私の頭の中に閉じ込められたままか、粗い棒人間として出てきて、視覚的なインパクトをすべて剥ぎ取られたものになっていただろう。誰かがこの画像を AI 生成と報告した。翌日、サーバーに生成 AI コンテンツを禁止する新しいルールが導入された。このルール、そしてそれを引き起こしたミームが、私が高次元的心とシリアライゼーションの負担、LLM が神経多様性コミュニケーションに重要な理由というエッセイを書いて公開する直接のきっかけとなった。私はこれらのツールが認知、創造的な支援としてどのように機能するかを振り返るきっかけになることを願っていた。しかし、それは管理者とのかなりぎこちないやりとりに変わった。会議論者の立場とやりとり。管理者は、LLM は人間の利益のために開発されたものではなく、リソースの無駄と軍事化を助長すると主張した。彼は、エネルギー消費、軍事とのつながり、モデルの崩壊、ハルシネーション、そして、死んだインターネットのリスクを挙げた。彼はエッセイを、ざっと読んだだけだと明かし、強力なゲーミングワークステーションを所有しており、私的な娯楽のために、先進的なローカル LLM を動かせること、そして友人を介してさらに大きなモデルに、アクセスできることを認めた。いくつかの矛盾が浮上した。私の作業は、低電力で、修理可能なラズベリーパイ5、55W 上で行われ、共有クラウドインスタンスを使用している。彼のローカルセットアップは、はるかに多くの専用エネルギー消費とハードウェアを必要とする。彼が強力な LLM をいじくり回すために使うハードウェアは、インテル、AMD、NVIDIA のような企業から来ており、これらは、国防総省と数十億ドルの直接契約を結んでいる。最も印象的だったのは、本物性を守るために禁止を強制する人物が、グロックやシャグプトの事実的、地政学的バイアスを積極的に、ストレステストしている人、私の公開監査を、参照を無視していることだった。ホーキングの類比と管理者の言葉。管理者は、自身を神経多様性だと、自己認識しており、AI を支援技術としての可能性を認めていた。彼は視覚障害者向けの短キャプション付きメガネを本当にクールと称賛したが、機械にエッセイを書かせたり絵を描かせたりするのは違うと主張した。彼は付け加えた、神経多様性の人はこれらのことをできる。多くの人が障壁を克服して、これらのスキルを開発してきた。また、自身の LLM 体験をこう述べた。トピックについて、すでに知っているほど、AI を必要としない。知らないほど、ハルシネーションに気づき修正する能力が低い。これらの発言は、支援の判断に、深刻な非対称性を示している。これと同じ論理を、 スティーブン・ホーキングに適用してみよう。音声合成機がより早くコミュニケーションするのに役立つことは認めますが、自然な声でもっと努力してみることを好みます。多くの素字萎縮性側索硬化症の人が障壁を克服して明確に話すようになりました。あなたもそのスキルを開発すべきです。機械は本物の話し方とは違うことをしています。または彼自身の事実的正確性についての視点から、ホーキングが宇宙論についてすでに知っているほど合成機を必要としない、知らないほど機械の声のエラーに気づき修正する能力が低い。誰もこれを受け入れないだろう。私たちはホーキングの合成機が杖や希薄化ではなく、彼の卓越した心が克服不可能な身体的障壁なしにその深い内容を共有できるようにする本質的な橋であることを理解していた。管理者の先見的で人間中心の三分への快適さは神経典型的な期待に近い認知スタイルを反映している。私のプロフィールは逆だ。事実的、論理的な深さは自然に来る。多言語出版プラットフォームを完全に自分で開発したように、しかし人間の聴衆向けに構造化されたアクセスしやすい三分を算出するのは常に障壁だった。まさにエッセイが記述するもの。キャプション付きメガネや代替テキストを正当な支援として受け入れながら、認知的多様性のための LLM 支援を拒否するのは恣意的な境界を描くことだ。マストドンやより広いフェダイバースは包摂性を誇りにしているのに、これは新しい門番を生む。特定の支援は歓迎され、他は個人の努力で克服すべきもの。歴史の反響、変革的なツールへの抵抗、生成 AI の公的使用に対する全面拒否は技術史を通じて繰り返されるパターンを反映している。19世紀初頭のイングランドでは熟練職工のラダイトが食と生計を脅かす機械食器を破壊した。都市のガス灯点灯夫はエジソンの白熱電球に反対し廃業を恐れた。馬車夫、厩務員、馬育種家は自動車を生活様式への実存的脅威として抵抗した。専門の写本家や製図家は複写機を警戒し手作業の価値を低下させると信じた。組版工や印刷工はコンピュータ化された組版システムに戦った。すべての場合、抵抗は本物の恐れから来ていた。新技術が彼らが誇るスキルを陳腐化し、経済的役割と社会的アイデンティティを挑戦した。変化は人間労働の価値低下のように感じられた。しかし歴史はこれらのイノベーションをより広い影響で評価する。機械化は区域を減らし大量生産を可能にした。電気照明は生産時間を延長し安全を向上させた。自動車は個人的移動性を与えた。複写機は情報アクセスを民主化した。デジタル組版は出版を早くアクセスしやすくした。今日、伝統的な職を守るためにガス灯や馬車に戻りたい人は少ない。ツールは人間の能力と参加を拡大し、縮小した以上に増大させた。生成 AI、認知や創造の補鉄として使用されるは、同じ軌道をたどる。人間の意図を根絶するのではなく、実行の障壁で制約されていたアイデアの表現を拡張する。それを全面拒否するのは、ラダイトの衝動を繰り返すリスク。馴染みのプロセスを守る代償に、より広い参加を犠牲にする。結論、どの支援が受け入れられるかを誰が決めるか。このエッセイで語られた出来事、一つの報告された画像、一つの急ごしらえの禁止、一つの長引く議論は、技術に関する局所的な不一致以上のものを露呈する。それは、より深く根本的な質問を明らかにする。どの支援が受け入れられ、どれが受け入れられないかを誰が決めるのか。支援を必要とする皮膚と脳の中に生きる人々、日常の経験から能力と完全な参加の間のギャップを埋めるものを知る人々が決めるべきか。それとも善意であれ、その生きた現実を共有せず障壁の重さを体感できない外部者が。歴史はこの質問に繰り返し答え、ほとんど常に同じ方向で。車椅子はかつて依存を奨励すると批判されたろう。教育システムは長く手話ではなく唇読みと口頭話法を学ぶことを主張した。すべての場合、障害に 最も近い人々が最終的に勝ったコスト、アクセス、潜在的誤用の懸念を否定したからではなく、それが彼らの代理性と尊厳を実際に回復するものだったからだ。大規模言語モデルや他の生成ツールでは、私たちは再び同じサイクルを生きている。使用を門番する多くの人は、線形支援、物語の流れ、急速なシリアライゼーションが疲弊する外国語翻訳タスクのように感じる特定の認知、表現の障壁を経験していない。外部から、もっと努力しろや、スキルを開発しろは、合理的に聞こえるかもしれない。内部から、ツールは努力の迂回路ではなく、ランプ、補聴器、義肢、既存の努力を、ようやく世界に届けるものだ。最も深い皮肉は、門番が、神経多様性を自己認識するのに、その特定の神経が判断される領域で、神経典型的な期待に近い場合に生じる。私はこの方法で克服したから、他者もそうすべきは、理解できるが、それでも、門番として機能する、神経典型的な権威から来るときに批判する規範を、再現する。一貫した、倫理原則が必要だ。障害に、最も近い人が、意味ある参加を可能にするものの主要な権威である。外部批判は、集団的害、環境影響、誤情報リスク、労働変異については正当だが、支援自体の内部正当性についてはそうではない。特に明らかな二重基準は、生成 AI 使用の明示的開示を広く要求することだ。私たちは、他のほとんどの支援に、同様の開示を要求しない。逆に、それらを不可視にする技術的進歩を祝う、厚いメガネを、コンタクトレンズや、屈折手術にかさばる、補聴器をほぼ不可視に集中、気分、痛みの薬を私的に摂取し客中や、免責なしに。これらの場合、社会は慎重で隠れた使用を進歩として扱う、尊厳と正常性の回復として。しかし認知や、表現の支援になると、脚本が反転、今はフラグを立て、発表し、正当化しなければならない。不可視は望ましいのではなく疑わしいものになる。この選択的な透明性要求は、真に欺瞞防止についてではなく、助けられない人間の著作という特定のイメージの快適さを保つことについてだ。身体的修正は、消えることを許される心の修正は目立つ目印を残さなければならない。一貫性を保つなら、すべての支援に開示を要求するか、馬鹿げて侵入的な要求、または認知ツールを特別に厳しく扱うのを止めるべきだ。原則的な立場、自立と尊厳を尊重するものは、各人が自分の支援の可視性や不可視性を決められるようにし、一つの支援形式を標的にした罰則ルールなしに、既存の創造性と知性の概念を揺るがすからという理由で。このエッセイは一つの特定のツールの用語だけではない。それは、障害者と神経多様性の人々が自分のアクセスニーズを定義するより広い権利の用語だ。自分の靴を履いたことのないものに正当化する必要なしに。その権利は論争の的になるべきではない。しかし、前述の記述が示すように、まだ論争の的だ。